何事もやる人モチベーションを上げる30の言葉。その1、小さな成長に目を向けることがモチベーションアップの押す。何事をしているとモチベーションが下がって悩まされます。大事なことは高いモチベーションでしたが、慣れていると同じことの繰り返しが多くなります。最初は毎回新しい気づきや発見がありましたが、ある程度到達するとそれも減ってきます。だんだん意欲が損なわれていくのです。何事のモチベーションはどうすれば上げられるのでしょうか。成長に目を向けてください。何事で成長したことと、大きな成長に注目しなしです。もちろん大きな成長も大切ですが、それだけではありません。小さな成長に目を向けるのです。モチベーションが下がるのは大きな成長に注目していることが原因です。一つでも知識が得られたら成長です。少しでも学んだら成長です。新しい課題が見つかったら成長です。小さな成長に注目すれば、きちんと自分がレベルアップしていることがわかります。今日のないことでは何もやらなかった。成長がなかったと思うこともあるかもしれません。いえ、それは誤解です。成長がなかったように思えても、実際には成長があるはずです。大きな成長である必要はありません。小さな成長でいいのです。個別のように小さな成長で OK。同じことの繰り返しでも前より経験値が上がりました。以前よりスムーズにできるようになりました。きちんと前進していることに気づくことです。一日でも前に進んでいれば前進していることになります。それが成長なのです。小さな成長に注目すれば、何事の神が強くなります。喜びや満足感が得られます。そういうことの習慣が大切です。何事の意味があると笑って元気になるのです。大きな成長だけでなく、小さな成長にも目を向ける。何事のやる人のモチベーションを上げる30の言葉。その2、肩の力あなたが何事をするとき、肩の様子を振り返ってみてください。肩に力が入りすぎていないでしょうか。さあ、何だろう。と、意気込むとき、知らず知らずのうちに肩に力が入っていることがあります。肩の筋肉が壊れると大きな動きになってしまいます。自分では普通のつもりでも気づかないうちに肩に力が入ってしまうことは少なくありません。だから、このように痛いのは実は肩の力が原因かもしれません。一度、意識的に肩の力を入れてみてください。頭や体の動きがスムーズになり、パフォーマンスが向上します。自然な動きができるようになることで、細かい動きもできるようになります。今までできなかったことも肩の力を抜くことで、朝にできるようになることがあります。肩の力を抜くことの大切さは、どんな内容も共通します。学習でも、創生でも、理性や音楽性のないことでも同じです。肩の力が抜けると、ますます内容が楽しくなるのです。内容を始めるときは、まず肩回しをしてから取り組んでみてはいかがでしょうか。左右の肩をぐるぐる回すと自然と力が抜けてリラックスできます。肩回りの可動域が広がるのはもちろん肩の血行も良くない集中力も高まります。休憩時間に肩回しを取り入れてみるとリフレッシュ効果があります。小さな準備体操ですが、大きな効果が期待できるのです。内容は肩の力を抜いて行う。内容とやる人のモチベーションを上げる30の言葉。その3、自分の役とは本来持っている自分の可能性を引き出すこと。ダイヤの原則はそのままでは光り輝きません。磨くことで光り輝きます。自分の役に同じです。最初から輝いているわけではなく、磨くことで輝きます。あなたはもともと持っている可能性があります。それは良さであり、魅力であり、才能です。まだ輝いていないのはまだ見えていないからです。これは宝の小さいです。ダイヤの原石のまま輝くことなく終わってしまいます。あなたは心の中で本当の自分はこんなものではないと感じることがあるはずです。生まれた彼は少しでも納得のいく人生にしたいもの。自分の可能性を目指せたままにすると心の中でモヤモヤと抱えたままになってしまいます。自分の役は本来持っている自分の可能性を引き出すことです。自分の心の声に耳を傾けて本当に求めていることに気づいてください。すなわち持ちで好きなことや興味のあることに向き合えばいいのです。ダイヤの原石を磨くイメージで自分の役に取り組みましょう。体を動かすのが好きな日常生活に運動習慣を取り入れましょう。歴史に興味があるなら時間を作って歴史の勉強に打ち込んでいきましょう。美容やファッションに興味があるならそれを磨いていきましょう。自分の役は本来持っている自分の可能性が引き出されます。強みの発揮でもっと魅力的な素晴らしい才能を発揮できます。時間を忘れて没頭できるし、充実した時間も過ごせます。自分の役は時間やお金が必要だったり、時には金があったりすることもありますが、何とか乗り越えていきましょう。可能性を引き出すためには多くのリソースを投資する価値があります。しっかり自分の中に本来持っている可能性を引き出してください。自分を大切にし、もっと自分を好きになってください。それが自分らしいということにもつながるのです。自分に役として本来持っている自分の可能性を引き出す。内容のやる人のモチベーションを上げる30の言葉。その4、好きな趣味は必ず役立つ。変わった趣味をする人に対してそれって何の役に立つの？と聞く人がいます。それは疑問です。好きな趣味は必ず役立ちます。どんな趣味であっても楽しい時間を過ごすという前提で役立つのです。これは例外なく全ての趣味に当てはまります。ご楽、スポーツ、音楽などジャンルは問いません。メジャーな趣味でもマイナーで実用性のない趣味でもいいのです。好きという気持ちがあるならそれに打ち込んでいる時間は間違いなく充実したものになります。重装数が趣味という人がいます。重装数に興味のない人からすればそれは何が楽しいの？と疑問に思うかもしれません。しかし、本人が夢中になって楽しんでいるならそれでいいのです。仕事に関係していなくても構いません。心などにワクワクしながら豊かな時間を過ごしているのです。漢字検定1級の勉強をしている人もいます。準1級ならまだ日常生活で練習感じもありますが、1級ともなるともはや見たことのない感じがあるんです。実用性という点では疑問があるかもしれません。それでも本人がこんな感じがあるのか、面白いと感じているならそれでいいのです。楽しさを感じている時点でその趣味は立派に役立っているのです。人生は1回しかありません。泣いても一生笑っても一生。どうせなら笑って楽しく過ごしたいのです。そのためにも好きなことに夢中になる時間がかかりません。好きな趣味に風はありません。実用性があるかどうかに関係なく好きなことをしている時間は人生を豊かにしてくれます。楽しい時間を生み出し、心を生み出し、人生の充実へとつながっていくのです。さあ、今すぐ好きな趣味に打ち込みましょう。何事をやるとモチベーションを上げる30の言葉。その後、元が取れたことは先生次第ではなく自分次第。何事で元が取れましたと聞く人がいます。何ヶ月で元が取れました、どのくらいであれば元が取れました、どれくらいであれば元が取れましたと。それは先生に聞くことではありません。先生に聞かれても答えようがなくて困ります。元が取れたことは自分次第だからです。大切なのは本人によって良くなるからです。本人によくなければ残念ながらそれだけ授業の中心を割れます。遅刻や欠席が多い先生の話を真剣に聞かない授業を目指す。全く質問の仕事が一番多い。そうした点で消極的な姿勢では学ぶことも考えてしまいます。先生が授業で大切なことを話していても分野にして聞きませば無理です。高い授業料を払って損したと感じることになるのです。逆に積極的に学ぶことをする姿勢があれば授業の中心を乗り越えます。遅刻や欠席をしない授業を集中して中心を積極的に質問する、きちんと答えを行います。そんな姿勢があれば多くのことを学びます。どんどん吸収できどんどん成長できるのです。高い授業料であっても元が取れることがそれ以上の得になります。授業料の難題も価値を引き出せるのです。意欲的な姿勢が見ると先生の心も動かされます。この生徒の熱意に応えたり、そこまで動きならついでにこれも教えてやるよと思うもの。カリキュラムがないことを教えてくれたり、くださるかの授業を得られたり、通過の性が高まります。授業料の難題も価値を引き出すことも不可能ではないのです。積極的な姿勢で内容をする。内容のやる人のモチベーションを上げる30の言葉。その6、先生が厳しくできないなら自分が自分に厳しくなる。内容の先生はとても優しいということがあるでしょう。優しいのは嬉しいものですが、少し優しすぎると感じることもあるでしょう。そうなると物足りなさを覚えたり、簡単すぎると感じたりするかもしれません。しかし先生が優しさに甘えていてはこのように成長できません。力がいることがないとつい気軽に努力の遅さになりがちです。力に対しても簡単すぎる、量が少なすぎると感じることがあるかもしれません。ただが、あまりに優しければなかなか力が満たさず自分の動くことも難しくなります。ここで一つのジレンマがあります。内容の先生は基本的に優しい人が多いのです。また私たちも優しい先生を好む傾向があります。ところが、いざ優しい先生になると気軽に読んでしまい、このように上達できないという友人に直面するのです。だからこそ優しい先生のことになることこそ、その優しさに甘んじず自分自身の理想性が求められます。自分自身が厳しい指導者になる。物足りないと自分自身が厳しい指導者になる場面です。先生が厳しくできないなら自分が自分を厳しく指導することが大切です。しっかり自分の方にできる限り努力を重ねていきましょう。例えば先生が練習が超えられるよと言っていても余裕があれば実績に追加の課題に取り組んでみましょう。力が物足りない感じたら少し難しいの問題にチャレンジしてみるのも良い方法です。カリキュラムがあっても実績にチャレンジするには自由です。先生が厳しくできないなら自分が自分に厳しくすればいいです。そうしなければ前に進めません。何か厳しくされると抵抗を感じることがありますが自分が自分に厳しくすれば大変なことでも受け入れやすいものです。自分のことだからこそ体力や体調などを見極めながら調整していくことも可能になります。余裕があればぜひ先生より厳しい自分になってみましょう。先生が厳しくできないなら自分が自分に厳しくしない。何事をやるとモチベーションを上げる30の言葉。その7、自己投資の行為と期間で決まった次に続けることは。自己投資で大切なことはゴールと期間です。何事もでも達成するからです。どうすると自己投資は抽象的や無制限になりがちです。続けようと思えばいつまでも続けられます。お金を借りようと思えばいくらでも借りられます。その気になればリソースを受けることも可能ではありません。お金を借りますと何らかにもゴールと期間の明確にすることが大切です。さて、きちんとゴールと期間の明確にあることですが、今ができません。次に続けることがあります。ゴールと期間の明確にあったらきちんと書き込んでください。紙に書いてもいいし、スマホの文章でも構いません。きちんと文字にして目に入れたりしましょう。 頭の中で考えるだけでダメです。頭の中だけだと雲のようにぼんやりして意識しにくくなります。すぐ忘れてしまうのが落ちなのです。だから文字を正確です。これだけでは生物が全く違います。ささっと考えるので手間ということでもなく数秒でできることです。紙に書いたら目立つところに貼っておきましょう。紙や机の真っ黒でも構いません。パソコンの紙やスマホの待ち受けで何にするのもアイデアです。とにかく自分に見せつけたように出来たら OK です。答えは紙に見えるので常に意識できるようになります。私は今これを目指している。この期間までに達成しようと考えていると思う。見るたびに自己投資の方向性を再確認できます。紙に書いた自己投資の行為と期間の人数たびに気持ちがギュッとしてしまうのです。個人的な方法で効果は抜群です。意識することは夢に近づくこと。得することはあっても損することはないのですが、とにかく無事にやってみればいいのです。これをするだけで自己投資の達成率は高いのです。自己投資の行為と期間が決まったら忘れないようきちんと確かめる。書いた紙は目指すことになって常に意識できるようにしておく。内部のやる人のシチュエーションもある30の言葉。その8、自分より上手な人を見て落ち込まない。自分より下手な人を見て満たさない。内部としていると自分より上手な人であることがあります。あの人なんて何だろう。それに比べて自分は自分と比較して落ち込んでしまうことがあるかもしれません。上手な人の存在に比べて卑屈になったり自分が情けなく感じたりすることもあるでしょう。しかし自分より上手な人を見て落ち込む必要はありません。きっとその人は長い間そのようなことを続けてきたのです。幼い頃からやり続けているのかもしれません。多くの経験を積み重ねていれば上手であって当然です。だから上手い人がいても気にしないことが大切です。その人は自分より高い経験が多いのですから比較して落ち込むのはもったいないことです。逆の立場になることもあります。内部では自分より下手な人であることがあるでしょう。そんな時不器用な能力をしているがなかなか成長しないと感じるかもしれません。しかし自分より下手だからといって見下さないことです。その人に楽しく取り組んでいるのかもしれません。上手からは関係なく本人が満足していればそれで OK です。内部は競争ではありません。上手い方ではなく楽しんでいるかどうかが大切です。人には人のペースがあります。下手でもいいし成長が遅くてもいい。ゆっくりのんびりやっている人がいても全く問題ないのです。人は人、自分は自分。人には人がやりたくないペースがあります。自分より上手な人で落ち込まないことです。自分より下手な人で見下さないことです。つまり人の上手で下手で緊急しないことが大切です。人の上手は自分に関係ないことです。もう人の上手で下手は無視しておいてとは言ってしまいましょう。上手内部とは特に自分に集中することが大切です。もし周りのことが気になったら心の中で自分に集中しようと声をかけてください。自分に集中していればそれだけで成長も早くなるのです。人の上手で下手で一気中しない。内部のやる人のモチベーションもある30の言葉。その9、今のやり方に固執していると成長の妨げになる。なかなか成長できない。なかなか連絡できない。その原因は今のやり方に固執しているせいかもしれません。壁を乗り越えるには一旦今のやり方を正しい方法に挑戦することが必要なケースがあります。例えば当時のガイドを変えてみたりこれまでは全く異なる正しい方法に挑戦してみたりです。そして変えるならともかく大幅な変更を加えるものだったり全く0から始めるようなチャレンジだったりそんな時、今さら変えたくない。今までこのやり方でうまくいっていたんだと、他の人もいます。確かに変えた方法を手放すのは強い抵抗を感じるものです。過去に成果を上げた経験があると、今後うまくいくはずだ、うまくいかないのは努力がないせいだと考えがちです。しかし、今のやり方に固執していては成長が見込めません。その姿勢は壁を乗り越えて妨げとなります。過去の成功体験はあくまで過去の話です。壁を乗り越え次のステップに進むためには、新しい自分に生まれ変わることで思い切った挑戦が必要になるケースがあります。例えば、プロ野球のバッター選手が伸び悩んでいる場合を改善するため、新しい方法に挑戦することがあります。最初は従来のフォームと大きく異なっているので、強い違和感の上、結果もなかなか出ません。かえって悪くなっているのではないか、以前のフォームの方が良かったのではないかと感じる時が続きます。しかし、新しい方法が体に馴染んでいると徐々に結果が出始めます。やがて以前より高い倍増できるようになるのです。彼の挑戦者も、プロ野球のバッティングフォームを何度も変えています。彼は2004年のメジャーリーグで年間最短記録を打ち立てました。その功績の裏には、それまでのフォームを何度も調整した挑戦があったのです。まさに変化を恐れず、新しいフォームに柔軟に対応していた証拠と言えるでしょう。彼を乗り越えるためには今のやり方を正す勇気が求められます。今までうまくいっていたのだからと今のやり方にしがみついているとそれが成長の足となります。やり方の執着が強いと成長の限界を超えられません。成長とは変化を受け入れることです。彼を乗り越えより高みを目指すためには現状に伴わず新しいやり方に挑戦しなければいけないことになるのです。今のやり方に固執する新しいやり方に挑戦することを受け入れる。内部のやり方のモチベーションもある30の言葉。その10、自分にやる気は自分にやる気を出していく。自分にやる気がないという人がいます。とにかく動きがいいのです。やる気がなくてもとにかく本を読む。やる気がなくてもとにかく運動をする。やる気がなくてもとにかくスキンケアやマッサージをする。これでいいのです。やる気がないままでもいいのでとにかく動きましょう。すると不思議なことが起こります。だんだんテンションが上がってきてやる気が出てくるのです。人間には作業効果の原理というものがあります。体を動かすと筋肉からの刺激が脳にさらに脳内でドーパミンが放出されます。その結果、やる気が生まれるのです。筋肉はやる気の発電機。つまり人のやる気は行動することで生まれるということです。この法則が分かっていればいかに行動を起こすことが大事であるかが分かるはずです。やる気が出たら始めようという点の章ではなかなかやる気は出ないし思い越しもありません。時間だけが過ぎるだけです。まず動くことが大切です。動いているうちにやる気が出てくるだろうと思いながら取り組んでください。思い越しを上げる最初で少し大変ですがそこは何とか頑張りましょう。しばらく動いているところに気がつき、そのものもだんだん大きくなっていきます。気づけばやる気満々になっています。自分にやる気は自分にやる気を出していくものなのです。やる気がなくてもまず動く。内部のやる気のモチベーションもある30の言葉。その11、機会がなければ機会をすることにお金をかける。本で何でも実践の機会がないから見つかないという人がいます。マナーや好きの習得は何らかではきちんと身につかず実践の機会を通して身につけるものです。機会に恵まれた環境があればいいのですが、なかなか機会がないために見つかないこともあるでしょう。そんなときは機会をすることにお金をかけましょう。なかなか実践の機会がないなら機会をすることにお金をかければいいのです。実践の機会はお金をかければいくらでも作れます。例えばテーブルマナーを身につける場合、人から教えてもらったり、今夜どうやら学んだりする方法があります。今夜によればテーブルマナーの方があるし、ペットの分かりやすい動画もたくさんあります。しかし、なかなかでは身につきません。頭で覚えるだけでは忘れませんので、実践の機会を通す必要があります。痛みを癒やす環境に寄せばなしをはぐにクロスを出すようです。実践の機会を作ってどんどん慣れていきましょう。ずらっと並んだナイフとフォークはそこから下がる。食事中に手を休めたいときはナイフとフォークを確認して下の上に置く。食べ終わったらナイフとフォークを4時の方向に添えた形に下の上に置く。スプーンを使ってスープを飲むときは手前から奥に向かってすく。口周りが汚れたときはナイフにも下がる。席を一時離れるときはナイフにも下の上に置く。こうしたことを頭ではなく体で覚えることです。たくさん作業することでどんどん慣れていき体に立ち込むのです。一度体で覚えると自転車の乗り方のように簡単には忘れなくなります。リアのフルコースが高いというならランチのフルコースなら比較的手ごろな形で楽しめます。マナーや次の習得は誰かと実践がワンセットです。機会がないから見つかないというなら機会をすることにお金をかけてください。誰でもなることも自己投資ですが機会をすることも自己投資です。機会がないから見つかないというなら機会をすることにお金をかける。内部のやる人のモチベーションもある30の言葉。その12、上達はお金で買えると思っているなら大きな誤解だ。上達はお金で買えると思っている人がいます。ないことには費用がかかります。無料というわけにはいきません。お金を払えば先生が指導してくれます。マンツーマンで済むならより丁寧な個別指導を受けられ、生徒に合わせて何も考えてくれるでしょう。二人なので周りを気にせず進んでいくこともメリットです。一流の先生を呼べばさらに授業料は上がるものより素晴らしい個別指導を受けられるでしょう。授業料は高くなりますが、その分上達が上がるのも事実です。しかし、お金さえ払えば上達すると思っているならばです。どれだけお金をかけても本人が努力しなければ、ないことは上達しません。伝統や練習を学んだり、遅刻や欠席が多かったりすれば、上達はここで身につくものも身につきません。そもそもお金で何とかしようという発想がよくありません。授業料はその先生の授業を受けるに超えて身につきません。どれだけ教官の良いな習字に通っても本人が真剣に取り組まなければ成績が伸びないことです。上達に必要なのは本人の努力です。どれだけ努力できるか、どれだけ上達できるかを決定できます。努力さえできるなら、経済力が考えていても成長は可能です。人の何倍努力ができるなら、大きな成長を得ることもできるでしょう。努力は誰かに対抗してもらうことはできません。筋トレをするにしても、経済を習得するにしても、何度も同じ店を自分が取り組むしかありません。練習やトレーニングの人身努力を積み上げていくことで、確実な上達につながります。上達はお金で買うのではなく、努力の積み重ねによって得られるものです。努力の積み重ねを大切にする。ないことやるモチベーションもある30の言葉。その13、いつものルーティンの時から知りませんか。ないことはいつものルーティンがあります。いつものルーティンと、いつものトレーニング、同じことの繰り返しだと、だから作業を起こすような感じになってしまいます。何度も繰り返されると気持ちが緩みがちですが、せっかくのルームも、だから行うと効果が反転してしまいます。しかし、いつものルームであっても緊張感を持って取り組むことが大切です。いつものトレーニングやエクササイズでも緊張感を持って行いましょう。素晴らしいないこともだからやっているとつまらなくなります。集中力も下がって学べることも学べなくなります。 慣れたとしても毎回新鮮な気持ちを大切にしてください。いつもの部分でも緊張感を持って取り組む。慣れることやるとモチベーションを上げる30の言葉。その部分、自己投資として考えるなら団体旅行より個人旅行。旅行は立派な自己投資になります。お金をかけた分だけ視野が広がり、転身も深まります。もちろんどんな旅行でも自己投資になりますが、より効果を高めたいならちょっとした工夫があります。それは団体旅行より個人旅行をやることです。団体旅行では旅行会社が全て開始しています。旅行計画、ホテルや航空券の予約、ご予約施設のチケットを取って面倒な手続きを忘れています。現地の旅行も手配された場所に乗り上げて済みます。中で機能はありませんが、その分、学びや団体旅行では団体行動が求められます。急な予定変更は難しく、スケジュールに沿って動かなければいけません。もう少し見ていたい、ちょっと読みにしたいなと思うところがあっても、15時間は厳守です。中である一方、行動の制限も多いのです。一方、個人旅行は全ての旅行を自分で行います。旅行計画から始まり、ホテルや航空券の予約、各種チケット取得、現地の交通手段の確認などなど、何からまで自分が決め、細かく調べる必要があります。美術館、博物館、娯楽施設に行くなら営業時間と休暇時のチェックも欠かせません。手間も時間もかかり、これの作業です。だからこそ、学びも多く、計画力や情報収集力が鍛えられるのです。また、個人旅行は高い自由が魅力です。事務所なので誰かに合わせる必要がありません。15時間に縛られることもなく、現地は自分のペースで動きます。もちろん、急な予定変更も OK です。もっと見たいな、ちょっと読みにしたいなと思うところがあ個人旅行は全て自己責任で大変なことも多いですが、それだけ気づきや発見も多くなるので、良い自己投資となります。旅の充実が高みになることも大きな魅力です。個人旅行はまさに自分でする旅。自己投資として考えるなら、団体旅行より個人旅行の方が安全価値があるのです。団体旅行より個人旅行をやる。習い事をやるとモチベーションを上げる30の言葉。その15、習い事の言葉は成長。習い事の言葉は何でしょうか。成長なのです。前より上手くなった。前より知識が増えた。前より態度が良くなった。これこそのことです。特別な相手の手に入るわけではありません。お金が手に入るわけではありません。むしろお金は出ていくわけ。それでも以前より成長ができればそれだけ同じです。両手を挙げて頑張っていきます。成長することはどんどん自分がレベルアップしているということです。これほど嬉しいことはありません。人は自分が成長しているとき喜びを感じます。小さな成長でもいいのです。少しずつ自分特にこれといった成長はなく、課題が見つかったりの時もあるかもしれません。それもまた成長です。課題を見つけたことは成長のため追いつけたことになります。課題に取り組むと成長の課題が見られてどんどん伸びます。その課題を踏み上げれば成長の課題が美しい話になるのです。内容の課題については調整上できたことを思い出しましょう。今日学んだこと、学んだこと、やってみて分かったこと、新しい気づきや発見もあったはずです。成長できたことがあれば内容のモチベーションもあります。また次も学んだことを思えるのです。成長という名の喜びを感じる。内容のやる人のモチベーションもあり得る30の言葉。その記憶、体を使わないことは体に汗をかくこと。体を使わないことは脳に汗をかくこと。例えば運動やスポーツです。体を動かせば動かすと体温が上がり自然と汗ができます。内容が終わったときは全身の汗が一緒になっていることもよくありますね。では、弁当のような慣れのないことは汗をかかないのでしょうか。いえ、そうではありません。やはり汗をかきます。体の汗をかかなくても頭を空洞させることで脳に汗をかくのです。弁当は汗をすることをしっかり頭を使います。体を動かせば体が熱くなるように頭を使えば頭が熱くなります。考えたり、理解したり、覚えたりと頭を空洞させれば脳に汗をかくことになるのです。体を動かさないからといって汗をかかないわけではありません。どんな内容でも一生懸命取り組めば必ず汗をかきます。体の汗か、脳の汗か、汗の種類が違うだけでどちらも努力の輝きが美しいのです。一生懸命取り組んで気持ちのいい汗をかきましょう。汗の量は一生懸命取り組んだ結果なのです。体を使わないことはしっかり体の汗をかく。頭を使わないことはしっかり脳に汗をかく。内容のやる人のモチベーションを上げる30の言葉。その10が、内容の前は楽しみと考えよう。内容の前は楽しかったと考えよう。内容の前は楽しみと考えましょう。期待感の頭にワクワクしてテンションが上がります。ポジティブな気持ちの前、気合いもにやりきって内容の前向きに取り組めるようになります。内容は気持ちを高めて取り組むことが大切です。楽しみと思うことで良いモチベーションで臨めるようになります。集中力や吸収力も高まって学びの効率も高まります。だからこそ楽しく充実した時授業中にあった楽しかった出来事が思い出されます。上手にできたこと、良い汗をかいたこと、先生に褒められたこと、仲間と交わした会話、きっと楽しかったと思えることが見つかるはずです。授業で苦しいことがあったり、課題が見つかったりしたかもしれません。それでも最後、楽しかったと締めくくることが意味があります。ネガティブな経験のポジティブに対する力が身につきます。さらに後で振り返れば改善点や成長のヒントも見つかります。そうしたことが見つかれば、結果として楽しかったと言えるはずです。終わりよければ全てよしということがあるように、楽しかったと思うことで終わりからよくなります。楽しかったと思うことで気持ちの余裕が続き、満足感も高まっていくのです。どんな内容でも楽しむことが大切です。楽しみと楽しかったの2つの思いを繰り返すことで、次のチャレンジの活力になるのです。内容の前は楽しみと考える。内容の前は楽しかったと考える。内容のやる人のモチベーションを上げる30の言葉。その18、内容が終わったら今日の内容を振り返ってみよう。今日も頑張った。今日もたくさん勉強できたな。という思いがあり、達成感がありますね。もちろん気持ちのいい達成感にしたことも大切ですが、内容が終わったら振り返りの時間を設けてみてください。この3分でもいいのです。今日もいつもと同じだったと思う内容でも100点とは言い切れません。じっくり振り返ってみると気づき、流れることがあります。ここまで来たね、ここがまずいったね、など前向きな発見があるのですが、それだけではありません。ちょっとここが弱かったかな。ここが無駄だったかもしれない。こうした方が良かったかもしれないね。課題や問題点が見つかることがあるのです。課題や問題点が見つかればきちんと内容の部分を確認しましょう。その時は覚えていても時間がたって忘れてしまうもの。だからこそ気づきの時に仕掛けておくことが大切です。過去がどうしようか迷う場合もありませんし。そんなことは迷ったら書くという方針気づくは次回の内容に生かします。前回の反省を踏まえた取り組みができれば、できなかったことができるように新たな成長につながります。そしてまた、授業の終わりは内容を振り返り、次に気づくという。この繰り返しによって少しずつ確実に成長していくのです。たとえ、目に見える成果がなく、でも自分の中で成長を感じられるようになるのです。内容が終わったら、今日の内容を振り返ってみる。気づきがあれば、内容の部分を確かめておく。内容のやる人のモチベーションを上げる30の言葉。その19、内容の成長に人生を支配している人はいない。内容の素晴らしい点の一つは必ずポジティブになることです。授業中は目の前のことに集中します。何かに一生懸命になっているときは、心地よい時間が流れます。集中しているときは、愛を忘れ、時間を忘れ、嫌なことも忘れられるのです。内容の部分は頭がみんな自分の目標を持っていて、それに向かって前向きに取り組んでいます。わざわざ自分に難しい目標を達成する人も少なくありません。内容の対応はわざわざ時間とお金をかけているだけであって、向上心もある人たちもあるんです。そんな人に囲まれていると、自分のポジティブな頭が生まれます。元気な人と一緒にいると勉強を生まれるように、ポジティブな人と一緒にいるとポジティブになるのです。逆に自分も教室の仲間たちに良い影響を与えていることもあります。一生懸命取り組んでいる自分の姿が、いつの間にか誰かを励ましていることがある。お互い影響を与え合っているのは素晴らしいことです。内容の部分はそうしたポジティブな気にしています。内容をしていると、自動的に来週の講義は内容があるね、大会まであと3ヶ月までとなります。未来に楽しい予定や目標があるとワクワクするので、いつも楽しみになります。内容をしていると楽しい予定がある状態となるので、いつもワクワクする状態となります。だから、内容をしている人に人生を支配している人はいません。人生を支配する人などないんです。内容をしていれば誰でもポジティブになるし、未来が明るくなるのです。内容をして人生をポジティブに生きる。内容のやる人のモチベーションを上げる30の言葉。その10、ラスト1分も貴重な授業時間。最後まで興味を持つ真剣に取り組む姿勢が大切。授業は最後まで興味がないことです。大切なのは最後まで真剣に取り組むことです。試験を受けるとき、誰も最後まで興味がありません。時には問題があろうと、最後まで待っていようと、先週量の最後になるまで集中を維持します。全て解き終えて時間が余っているなら、当然のように見直します。勝負の時という気持ちがあるからです。たとえラスト1分の状況であっても、全力を尽くす姿勢があるのです。ところが、内容終了時間が近づきにして、だから通常は進めません。特に終了前は授業はもうほとんど終わりという意識から気になりがちです。疲れが出ていることもあって、なおさら終了を書き、だから失礼なのです。しかし、授業後半もいい加減に過ごすのはよくありません。うっかり聞き逃したことが実は重要なことだということもあります。たとえ、ラスト1分であってもまだ授業中です。貴重な時間です。その1分にも学ぶ価値があります。お金もかかっているのです。授業は常に真剣に勝負です。内容は試験を受けることのように最後まで集中を維持することが大切です。最後まで興味を持つ真剣に取り組みましょう。ラスト1分も大切にしましょう。そういう姿勢が成長を成し、ゆくゆく成果を生み出すのです。内容は最後まで興味を持つ真剣に取り組む。内容のやる人のモチベーションを上げる30の言葉。その11、嫌がしながら自分に役をしない。ワクワクしながら自分に役をしていませんか。嫌がしながら運動、嫌がしながら勉強、 イライラしながら進んだ。せっかくの準備にもイライラしながら取り組むのが楽しくありません。複数の時間にある間、効果は安定します。イライラしていると勉強が頭にありません。集中することもできません。イライラしながら進んだをすると、ただ綺麗になっても未然に縛られてしまいます。また、イライラしながら取り組んでいると諦めやすくなり、目標を達成しにくくなります。準備には自分の成長や魅力を高めるためにすることです。だからこそワクワクしながら取り組むのがいいのです。準備にはそのものを楽しみ遊びとして考えてみましょう。素晴らしい準備になっているイメージを立ててください。どんどん体が鍛えられ、体力がついている。どんどん知識が増え、世界が広がっている。どんどん体が綺麗になって理想の準備に近づいている。そんな風に考えながら取り組めば自然とワクワクした気持ちが高まっていくはずです。ワクワクしながら取り組めば力も入るし、集中力も高まります。階段の一段ずつ登っているようなイメージを立てれば達成感を得やすくなり、モチベーションにもつながります。大変なことがあってもワクワクしていればぐっと踏ん張るので乗り越えられます。ワクワクしながら準備なきをすることで目標も達成しやすくなるのです。イライラしながら準備なきをしない。ワクワクしながら準備なきを取り組む。ないことをやるとモチベーションも上げる30の言葉。その順位、成長は苦しいことの後にやってくる。ないことで苦しいときは次の言葉を思い出してください。成長は苦しいことの後にやってくる。苦しいと感じるのはそれだけ心や体にかかっている証拠です。だから練習や簡単なトレーニングからでは十分な効果が得られません。辛いことは避けたくなるのですが、簡単に練習からでは成長は望めません。成長は苦しいことを乗り越えた時こそ訪れます。例えば筋トレは筋肉が増えるにつれてより強い力が必要になります。これはないことでも同じです。上達するにつれてより高度な練習やトレーニングが必要になります。苦しい感じるときはまさに実感に心身が鍛えられている最中。オーバーワークに気をつけて少しずつ変わっていきましょう。辛い、苦しい、厳しい。でもこれが成長につながるんだ。そんな前向きな言葉を心の中で積み上げながらトレーニングに励んでください。苦しさを楽しめるようになったら上達はもうすぐそうです。苦しい感じるときは成長の前ぶれなのです。苦しい感じるときは成長の前ぶれと考える。ないことをやるとモチベーションを上げる30の言葉。その13、褒められるために頑張ることも大切なモチベーション。ないことで先生が褒められることはどれだけあるでしょうか。よく褒めてくれる先生もいれば、なかなか褒めてくれない先生もいるでしょう。ないことのモチベーションを上げるために先生が褒められたいという気持ちを持つことも大切です。先生に褒められるために頑張ることも大切です。褒められると嬉しいですよね。遅刻はせず、いつも早めに到着します。授業中は積極的な姿勢で取り組みます。出された宿題もきちんとやって、前回の復習もしておきます。前回の授業内容がしっかり頭に入っていると、先生がこんな風に褒められます。いつも授業態度が熱心ですね。しっかり復習ができていますね。前回の内容が身についていますね。そんな風に褒められると、やはり誰でも嬉しく感じるもの。褒められるために頑張ることも大切なモチベーションです。なかなかやる気が起きないときは、先生に褒められたいから頑張ろうと思ってみてください。子供って単純なことに思えるかもしれませんが、年齢関係なく、やはり先生が褒められると嬉しいものです。もちろん、ないことは基本的に自分のためにやるものです。その中で先生が褒められたいという気持ちがあれば、たくさんのモチベーションとなります。だから、褒めてくれない先生がそれだけやらないなと思います。先生に褒められるために頑張ってみる。ないことをやるとモチベーションを上げる30の言葉。その14、落ち込んだらないことを休むのではない。落ち込んだらこそ、普段通りに入る。日々で後日という映画があります。主人公の森は私の大学生。そろそろ就職を考えなければいけない時期が近づいているものを本当にやりたいことがありません。就職活動の時期が迫る中、自分の将来に通せず、うつうつとした大学生活を送っていました。そんな日、母から総教室を進められます。今まで勉強していましたが、いとこの息子に一緒にやろうよと誘われ、流されるように通い始めます。これが森の運命を変えました。見たことのない通りに、今のことが多いと思いません。最初は、隣にあったものを通う人の魅力に引き込まれ、定期的に通うようになります。初心者だったのとは、だんだん佐藤の作業が見つけます。素晴らしい先生との出会いもあって、ますます佐藤の世界に乗り込んでいくのです。森のすごいことは、とにかく通い続けたということです。佐藤と一緒に通い続けるなら、プライベートが最適と見舞われます。就職活動で最後の通常で落ち込みます。それでも通ります。恋人の関係がなくなって落ち込みます。それでも通ります。大切な人がなくなって落ち込みます。それでも通ります。最適となって落ち込みながらも、今度は佐藤教室を辞めることなくきちんと通い続けるのです。仮に持ち始めた佐藤でしたが、いつか乗り込んで生活の中心軸になっていました。そして先生のもとで佐藤を学び続ける最後まで、彼女は人生で大切なことを見せていくという話です。乗り込んで佐藤は生活の中心軸としてなくてはならないになっていました。同時に普段の自分の取り戻すがになっていました。悲しいことや落ち込むことになっても、ないことに没頭している間は忘れられます。自然と気持ちを切り替えます。心が整って穏やかな気持ちになります。そして生きるエネルギーも感じているのです。これは私たちも同じことがあります。落ち込んだらないことを休むのではありません。落ち込んだらこそ普段通りに通うのです。普段と同じことをすることで普段の自分を取り戻せます。ないことに没頭することで、苦しみなき心も整って勉強を取り戻せます。眠れないようになっても、ないことをしていれば安心して眠れるようになります。ないことが生活の中心軸になれば、どんなに辛いことになってもまた前を向いて歩き出せるのです。落ち込んだらこそ、ないことに頼って、いつも自分を取り戻す。ないことをやるとモチベーションを上げる30の言葉。その15、一度でも経験することに意味がある。一度でも経験すれば未来が開ける。一度でもいいので実際に経験してみることです。一度では少なすぎる、たった一度なんて無意味に等しいと思うかもしれません。気軽に経験できないことであればなおさらです。一度経験のために大きなお金や手間暇がかかることもあります。多くのお金や気の遠くなるような努力が必要になることもあります。一番負担できることではなく、まとまった時間が必要になることもあります。それでもいいのです。人生に一度経験でもいい。たった一度でも貴重な経験です。一生の宝です。そういうことにお金と手間暇をかけるのです。一度でも実際に経験してみると見ているだけ聞いただけではわからないことがあります。こういうものなのかということが僕が通じて理解できるのです。一度でも経験することに意味があるのです。一度でも富士山に登頂したことがあると富士山に登頂したことがあると言うようになります。一度でもフルマラソンを完走したことがあると富士山を完走したことがあると言うようになります。一度でも痛みを起こしたことがあると痛みを起こしたことがあると言うようになります。一度でも劇場で見たことがあると劇場で見たことがあると言うようになります。一度でも豪華客船に乗ったことがあると豪華客船に乗ったことがあると言うようになります。一度でもファーストクラスに乗ったことがあると言うようになります。一度も経験がないなら未経験者です。一度でも経験すれば経験者になります。全く経験がないと一度でも経験があるとは天と地の差です。経験者になれば自信を持ってこうだったよと語るようになります。面白い経験がないなら語るし苦しい経験がなくそうになります。過去の経験がないものではないので何度でも値段できるのです。一度でも経験すれば具体的に思い出せるようになります。思い出すことで懐かしい気持ちや幸せな気持ち、明るい気持ちや前向きな気持ちになったりします。経験することで頭の中の世界が広がり、仕事で役立つこともあります。ある経験が発想の隣を助けて仕事のヒントやアイデアにつながることはよくあることです。ただ、一度お金にしないことです。全く経験がないだけですが、一度でも経験があれば一時に変わります。一つの経験をするのにお金や手間暇がかかることもありますが、人生に一度だけと思えば踏んでみますはずです。貴重な経験をすることにお金を使うことこそ自己投資です。経験は人生を豊かにするだけでなく、未来の可能性を広げてくれます。あなたがやってみたいことは何ですか？一度でも経験できれば未来が開けるのです。一度の経験を大切にする。ないことをやるとモチベーションを上げる30の言葉。その16、津波に陥った時は雲の下で信じる気持ちが大切。ないことは津波に陥ることがあります。練習してもならない。成長が止まってしまった。前に向かっているはずなのに前に進めない。むしろ下手にやっているくらいです。やってもやっても手応えが感じられず、空回りが続きます。津波に陥ったらといって諦めないでください。そんなときは少しペースを落としても構いません。努力だけは続けましょう。余裕をつけると気持ちが楽になり、ないことを楽しみに集中しやすくなります。休憩やリフレッシュを取り入れてみるのも有効です。気分転換で心がリセットされば、それがきっかけとなり成長が再び動き始めることがあります。取り組み方を直してみるのも効果的です。同じ行事を繰り返しながらでは、進歩のように成長の形態を招くことがあります。今では違った行動を試してみると、それが突破口となることもあります。津波に陥っても諦めず前を見続けることです。ペースを落としたり、休憩やリフレッシュを取り入れたり、行動を変えたりしながらも努力だけは続けていきましょう。津波に陥ったら、むしろそのことを楽しむ限りのです。これだけでも参加、噂には聞いていたけど、なかなか不思議な。でも前向きに楽しんでいこう。そういうポジティブな心持ちが大切です。津波は誰もが経験するものではありません。多くの努力を積み重ねた人だけ訪れる貴重な経験です。そう考えると津波を切ったのは今までたくさん頑張ってきた人と共にいるのです。自分を振り返ってもいいからなのです。ないことは挑戦です。受験のように期日が決まっているわけではありません。大切なのは雲の下で信じる気持ちです。長く続けていればいずれ津波を出ることがやってきます。毎日でもいいし、ゆっくりでもいいので努力を続けていきましょう。前を向いて歩み続けましょう。いつか雲の下で青空を見られるようになっているのです。津波を切ったときは休憩やリフレッシュを取りながらも努力だけは続けていく。ないことをやるとモチベーションを上げる30の言葉。その17、成長が遅いことは幸せである。成長は早い方が良いというような一般的な考えです。試験勉強であれば、あんまりないもできるだけ早い方が良いでしょう。試験勉強用意があります。期日があるよ、また貸していません。 限られた期間で成果を出すためにも効率よく勉強する必要があり、スタートが早い方が良いと思われます。しかし、この成長は早い方が良いという考え方はあくまで学生時代の時点の話です。大人の内容とは違います。大人の内容は試験のような気分がありません。いつまでも続けられます。その気になれば一生かけて取り組むことも可能です。大人の内容では成長は早ければ良いという考え方は通用しません。そもそも続ける資産がないのです。気分を決めずに何かというのはもちろんライフワークにすることもできるのですが、急ぐ必要は全くないのです。ストイックに取り組むのも自由ですが、のんびり取り組むのも自由です。成長は遅くてもいいのです。むしろ遅い方がいいのです。遅い分だけ長い期間伸びている感覚を楽しめるからです。できないことがたくさんあるなら伸びしろがたくさんあると考えましょう。先を急ぐ先になるのではなく、ゆっくり着実に進むためになることです。成長が遅いからといって自分を責める必要はありません。自分を責めてしまうとせっかくの楽しいないことがなくなってしまいます。小さなことでもいいので成長できたことに目を向けてください。今日はこれができたね、少し前進できたねということが一つでもあれば十分です。たとえ一部の成長であっても確かな成長があります。小さな積み重ねもあります。今日はこれができたと笑顔になることは次のモチベーションにもつながるのです。少し不器用な人でもそのペースを楽しむ人でもどうか安心してください。成長が遅い分だけワクワクしている感覚がなくなるかもしれません。成長が遅い分だけ伸びている感覚を楽しめるので、長いこともなくなるかもしれない。ラッキーになれと考えましょう。自分のペースを尊重して不器用な自分もゆっくり自分を受け入れてください。成長が遅いことは幸せなことなのです。成長が遅いことに幸せを感じる。長いことやるとモチベーションを上げる30の言葉。その18、すべての長いことは自分磨き。長いことを自分磨きと言い換えてみてください。長いことをしにく、自分磨きをしにく。長いことを頑張る、自分磨きを頑張る。長いことに忙しい、自分磨きに忙しい。長いことより自分磨きという表現の方がポジティブになって、あるイメージがあるのではないでしょうか。どんな長いことも見方を変えれば自分磨きです。長いことイコール自分磨きと捉えてみてください。主人、どうで最高のような一点、自分に言える長いことであっても確実に自分のためを知らんです。自分磨きをしにくと思えばモチベーションもアップします。長いことにいくのがゆっくり感じるときでも自分磨きと思えば思い越しも上がりやすくなるはずです。やっていることは同じでも表現を変えるだけで気持ちよく変わります。全ての内容は自分磨きです。良い自分を作っていくために軽くないように捉えてモチベーションを上げていきましょう。結果が出るまで時間がかかっても大丈夫です。未来の自分の投資なので時間がかかるのは不思議なことではありません。焦らずマイペースで続けていきましょう。継続は力なり、言葉を意識しながらコツコツ続けていけば、いつか必ず成果が現れるのです。内容と自分磨きを抱いて軽く自分に加える。内容とやるとモチベーションを上げる30の言葉。その19、ここが限界だと思ったとき気づいてほしいこと。内容を始めたらのことは成長が見方なんです。授業の前に笑うようになった、できるようになったという実感があります。毎回何かしらの進歩があって、やりたいことを動かします。しかし、成長がそのままずっと続くわけではありません。見方になった成長はやがて優雅になります。そして、ある日、壁にぶつかります。いくら頑張っても乗り越えられない。一生懸命やっているのに結果がついてこない。内容をやっていると、ここが限界だということをやっているのです。そう思ったとき気づいてほしいことがあります。ここが限界だと思うということは、すでに多くの努力を積み重ねてきたということです。今まで多くの努力をしてきたでしょう。これまで行くのも壁にぶつかりながらも苦労して乗り越えてきたでしょう。今まで自分が積み重ねてきた過去の努力に目を向けてください。現在と思えることの努力をしてきた。これまで彼になっても乗り越えてきたよねと。今まで多くの努力を積み重ねてきたからこそ、ここが限界だと思うのです。ここが限界だと感じられるのは、それだけ努力をしてきた人だけが優先です。まず、この事実に気づき、自分の歩みを認めてあげましょう。そうすれば、自信が湧いてくるし、明るい気持ちにもなります。これまで積み重ねてきた努力、そしてそれを実践してきた自分に胸を張ってください。きっと、今回もなる。今まで数多くの努力をしてきました。いつも誰も乗り越えてきました。それだけのことを達成した自分が今ここにいます。ということは、きっと、今回も乗り越えられるはずです。ここが限界だと感じたら、心の中でこう続けてください。とはいえ、また乗り越えられるだろうと、前向きに考えることが大切です。もちろん、一つにはいかないかもしれません。時間がかかって苦労もあるでしょうが、それでも努力では続けてください。一気にでも前に進むことを意識しましょう。諦めずに続ければ、今直面しているからも、いつか乗り越えられる時が来るのです。ここが限界だと思ったら、そう思えるが今まで努力を積み重ねてきた自分に気づく。長いことやるとモチベーションを上げる30の言葉。その30、続けるのは容易ではない。一年続けられたことは大きな成果だ。長いことが一年続くことにお祝いをしてみてはいかがでしょうか。始めるのは簡単です。興味を持ち、勢いで申し込めば誰でも始められます。初心者でも問題ありません。長いことの文句はいつも大きく聞かれています。多くの長いことは見学や無料の体験ですが、初心者でも気軽に始められます。さらに初心無料、入会金無料といった新規入会キャンペーンがあれば、一層始めやすいでしょう。まさにやらない理由はないというのです。一方で、続けるのは容易ではありません。むしろ続けることこそが大変なのです。仕事が忙しくなってやめることもあれば、足が弱くなることもあるでしょう。やる気やモチベーションが失われて弱くなることもあるでしょう。その他、手や病気、引っ越しや経済的な事情でやめることもあります。続けることは本当に難しい。やめる人は少なくありません。始める人は多いが、続ける人は少ないというような長いことの現実です。新規入会キャンペーンを頻繁にやっているのは、それだけ多くの人がやめていることの話でもあるのです。そんな中、一年続けられたことは大きな成果です。一つの達成として目を上げるということです。一年続いた。よく頑張ったな。と、自分を褒めてください。それだけのことを成し遂げているのです。一年という節目ということで、支えたものでお祝いをしましょう。一年経った長いことの前に何か親らしいイベントをするのです。景気自分の方向として特別な買い物をしてみるのもよし、一周年は大きな国ですから、多少の贅沢してもかまいません。そういう贅沢は神様も許してくれるのです。お祝いをすることで達成感がない、頑張った1年間の振り返りをしっかりもらいます。よし、また次の1年も頑張ろう。と、前向きな気持ちもなり、モチベーションも維持もつながるのです。継続は力ないということがあります。長いことの同様で長く続けたこそ、確かな成長を手に入れられます。長いことはこれからも続きます。一周年の次は20年、30年と続いていきます。節目ごとにお祝いすることで、自身とやる気が積み重なっていくのです。長いことが1年続けられた節目ごとにお祝いをする。長いことやるとモチベーションも上げる30の言葉。まとめ、その1、大きな成長だけでなく、小さな成長も上げる。その2、長いことは他の力を抜いて行う。その3、自分磨きをして、今回持っている自分の可能性を示す。その4、実用性に関係なく好きな趣味を仕込む。その5、積極的な姿勢で長いことをする。その6、先生が厳しくできないなら自分が自分に厳しくなる。その7、自分同士の能力と差が決まったら忘れないようきちんと書き留める。書いた紙は減らすことになって常に意識できるようにしておく。その8、人の上手で一気に注意しない。その9、今のやり方に固執する、新しいやり方に挑戦することを決める。その10、やる気がなくてもまず動く。その11、機会がないから見つかないというなら機会をすることにお金をかける。その12、努力の積み重ねを大切にする。その13、いつものルールでも緊張感を持って取り組む。その14、団体旅行より個人旅行を選ぶ。その15、成長という名の通りを感じる。その16、体を使わないことはしっかり体に汗をかく。体を使わないことはしっかり脳に汗をかく。その17、ないことの前は楽しいと考える。ないことの後は楽しかったと考える。その18、ないことが終わったら今日の内容を振り返ってみる。気づきがあれば、ないことの部分に確かめておく。その19、ないことをして人生をポジティブに生きる。その20、ないことは最後まで気を出さず真剣に取り組む。その21、イライラしながら自分磨きをしない。ワクワクしながら自分磨きに取り組む。その22、苦しく感じるときは成長の前ぶれと考える。その23、先生に褒められるために頑張ってみる。その24、落ち込んだときこそ、ないことに頼っていつも自分を取り戻す。その15、一度経験を大切にする。その16、スランプに陥ったときは休憩やリフレッシュを取りながらも努力では続けていく。その17、成長が遅いことに幸せを感じる。その18、ないことを自分磨きを言い換えて早くポジティブに加える。その19、ここが限界だと思ったらそう思えるが今まで努力を積み重ねてきた自分に気づく。その30、ないことが一年続けられた節目ごとにお祝いをする。